4番本田議員、
まあ、先の議員も、人口減問題、等々ですね、町長と議論になったところでありますが、さまざまな町のですね、私の仲間の議員とかといろいろお話をしますとですね、この人口減問題っていうのはなかなか、まあ、解決策というかですね、なかなか見出せないで皆さん苦しんでいる中にですね、まあ、陸別町は7月の31日現在で、2575人と、まあ、2600人を切ったところであります。まあ、他の町といっても十勝の、議員とかですね、こうお話してても結局陸別が一番、少ない町になってしまいました。まあ、その中でもですね、よく言われるのは、元気があるねとか、まあ、発信能力に、なかなか陸別町は長けているのではないかなと思います。まあ、この人口減問題ですね、さまざま今までも、質問させていただいたところでありますが、6月の、まあ、定例ではですね、教育の観点からということで、一般質問させていただき、子どもたちがどんな、教育をされているのかというところであります。この人口減ということでですね、なかなか、まあ、スポーツ面、団体スポーツですね、できなくなってきたり、さまざまな状況があります。町長はですね、小さくても、清らかな輝きのある町ということを掲げて、まあ、町長になられたわけですが、この間ですね、まあ、国鉄の問題があったり、営林署の問題があったり、さまざまなところでこう人口減がこうなってきている、陸別町でありますが、どの角度でもよろしいですが、町長のですね、率直なこの今の2575人になったこの町をですね、これからどう、まあ、再生という方はあまりあれなんですが、やっていこうかという率直なですね、町長のまず思いを一番最初に聞かせていただきたいと思います。
はい、議長。
野尻町長。
はい、議長。先ほどあの久保議員の質問と、まあ、人口減に関してはあの被る部分はあるんですが、まああのまあ、これは、まあ、議員も私も商工会に昔属してまして、まちづくり等々思いは同じで、考えていることは一緒だなとそういうふうに思っておりますが、なかなか結論が出るのが難しいことでありまして、まあ、執行方針でも私お話ししましたが、歴代の諸先輩たちが一生懸命あらゆる方策を講じて、やってきたが、依然として人口減少に歯止めが効かないというのが実態でないかなと思います。ただ、まあ、減ってる中でも先ほどお話のように明るい話題、ありました。まあ、先ほど言ったまあ、道内 の、 あの人口の増えてる後減りの少ないところで、このランクで 全道で8番になったと、増えてるところを抜かせば減少率では2番目に位置するぐらい減りは少なかったと、そういったことで、まあ、いろんな諸先輩のやってきたことが歯止めがかかってきてるのかなと、私は基本的にあのまあ、いろんなことを考えてるんですけど、毎日寝る前にもいろんなことを考えてるんですけど、基本はやっぱり人材、人でないのかなと、そんなふうにあの思ってます。ですから人がきちっとこの町を思う人がたくさんいれば、その町ってどうにかこうにか、それは無責任な言い方かもしれませんが、この町っていうのは存続して生きていけると、そんなふうに大雑把ですけどそういうふうに思ってます。
4番
本田議員。
はい、私もですね、その人を育てるという部分に関してはですね、共感する部分がありまして、やはり育てていかないと、まあ、次世代ですねをこう交代してこう育てていかないと町は、まあ、続いていかないっていうまず基本が、ございます。まあ その中にですね、まあ、人口減っていうのは2575人がなぜ、まあ、減り率がっていう問題になるとですね、人口が少ないってことと、あと高齢化率の問題があったりとか、さまざまなそういうところがマッチングして、まあ、減り方がこう緩やかになっていくっていうことも一つあるのかなと思います。それと先ほどですね、先の議員が言っておりましたが、まあ就労、新規就労とかですね、さまざまなところで努力した中にですね、結果が少しずつでありますが出てるのではないかなと思います。今日はですね、まあ、あの質問の中にもありますが、今回の、まあ、角度っていうかですね、前回は教育の中から、こういうふうにしていったら、まあ難しい問題かもしれませんけど、山村留学とかいろんなことのこう提案型と、あと今現状という感じで、人口減の問題をどういうふうにしていったらいいのかなっていう考えと、まあどういうふうに考えられているのかっていうところをやってきました。今回はですね、まあ一次産業ですね、についてなのですが、まず今回は、まあリース牧場、それからこれから先ほど人を育ててってどうやってつなげていくかっていうことなんですが、これから、後継者の問題とか、さまざまなこれから町をどうしていくのかっていう流れでですね、今日は、一般質問したいなと思っております。8月の、11日にですね、議会が所管事務調査ということで農協との懇談をしました。その中の協議事項でですね、陸別町農業の推移と今後の目標について、陸別町有料家畜制度導入支援事業の推移について、そしてリース農場について、そして株式会社ユニバースの概要について、そしてバイオマスについてということでですね、農協とさまざまな要望、質疑などを行いました。まずですね、ここで、まあ、町長の、まあ、公約というかですね、掲げている、町出資、まあ、リース牧場の導入を検討ですねっていうのが掲げていると思います。この時ですね、農協とのお話の中にはですね、まあ、後継者問題等々あったりとか、あと設備投資の問題があったりとか、あと何年酪農が、できるのかと、でもそういう、まあ、リース農場とかあれば、あともう少しできるとか、そういういろんな、考え方がありました。それともう一つはですね、移住定住促進農場リースということで、まあ、あの市町村や地域における人口減少対策としてですね、この移住定住促進が、まあ、有効な対策の一つとなっているという、ことの、まあ、リースのやり方ですね、等々、検討しました。まず町長の、考えるですね、リース牧場 の、 その考え方というのは、こういうものにマッチングしているかどうかというのは抜きとしてですね、町長の考えをまず伺いたいと思います。
藤井町長、
はい。それではあの、まあ、農業問題からということなんですが、まあ、農業問題に関してはあの、まあ、一番の JA さんとは常にあのコンタクトを取りながらいろいろ情報をいただいたりしながら考えているんですが、まあ、リース牧場っていうのはやっぱりどうしてもあの今現状の農業を酪農をやってらして、辞めるからしたら新しい人が入ってきてと言っても、あのかなり昔に作った牛舎でありまして、それをまた直してやるとかなんとかったら、やっぱり新しくやった方が何ら変わらないぐらいの、そんなのもありまして、ただ新しくやるとなればちょっとした普通の商売と違って多額なやっぱり支障が必要になるということで、なかなか手が出せない、まあ過去に陸別に来てやってる方もいらっしゃっていろいろ話は聞くんですが、やっぱり支払いがあまりにも大きかったらえらい苦労しながらやっぱりやっていかなきゃならない、全く余裕がなくなって仕事にも意欲がなくなってくると、そんなことも聞いてますんで、そこら辺あのいろんな補助やなんかの課題もありますし、農水省とも何回も行ったり、こちらに来てもらってお話したり、JA さんも交えてしたら話もしてますが、 やっぱりその人口減と関わってくるんですよね。これもね、やっぱりよそから来てもらって新しく新規就農してもらえればそんだけ人口も増えるということで、積極的にやっていきたいと思ってるんですが、まあ急に思いついたようにこれはできることじゃありませんので、今回まあ、農協さんと一緒にうちの町としても予算計上を、まあ、議会で承認も得てるんですが、予算計上しまして、陸別町の、その、まあ、これはバイオマスやなんかも含めて、その陸別の農業 の、 その現状をコンサルタントをこれ頼みまして、我々町も入り JA も入りして今陸別町の農業の現状とこれからまあどう進んでいったらいいのかなと、バイオマスも絡めて循環型の農業とかいろいろあるんですが、そこら辺、今年度中にしっかりした要点、を出して、やっぱりそれで進むべき道が見えてくるなと、それによってまた町民のあとは合意ももらわなきゃなんないですし、まずはステップアップきちっとしていかなきゃなんないなと、そんなふうに思います。そして先ほども言いました、まあバイオマス関係もクラスター事業、議員もおっしゃってましたクラスター事業、まあ、補助ついて今一生懸命盛んに動いてます。そのスピード感の違いはちょっとあるのかもしれませんが、私としては農業、これもやっぱり林業と同じく基幹産業ですので、できることは一生懸命やっていきたいという気持ちがいっぱいですが、先ほど言ったステップからやっていきたいと思っております。
以上、
4番本田議員。
はい、ちょっと言うとりだと思うんですよね。急がなきゃいけないんですけど、やはりいろんなこうお金が絡んだりさまざまなことがあったり、額もやはり大きいですし、やはり調査して、まあ、進んでいって、まあ旗から見るとですね、急げ急げっていうものがあったりとかいろいろなるとは思うんです。現場の声がこうだとかっていうことがあるんですけど、やはりやっぱりそういうふうにしていかないと、その失敗したからどうだとか成功したらどうだとかの前にやっぱりそのプロセスをきちっとしとかないとやはりいけないのは、まあ、それは同じ私も考えです。ここでちょっとですね、まあ、リース農場をいろいろこう調べまして、まあこの後に農協の考え方がどうだったのかとかっていう話になっていくんですけど、いろいろ調べていくうちにですね、まあ、浜中町ですね、浜中町、道東の浜中町をちょっとこう調べてる間にこうたどり着きまして、そして面白い町だなと思って行ってるうちにですね、なかなか面白いなと思いました。まあ、浜中町はですね、7月末で6245人の町でありまして、まあ、生乳の生産量はですね、9万7000トン、まあ、陸別の、まあ、倍ちょっとぐらいですね、があります。まあ、有名なのはですね、ルパン三世の、モンキーパンチのですね、原作者ですね、ルパン三世の原作者の、モンキーパンチの、モンキーパンチって言ったらですね、モンキーパンチ先生のですね、まあ、出身地、生まれた、故郷であります。ここでですね、まあリース農場、これはちょっとまた町の、町が運営するやり方ではないんですけど、まあ、この事業をちょっと説明させていただくと、北海道農業開発公社がですね、離農した酪農家から施設や農地をまとめて、買い取り、新規就農希望者に一定期間、まあ、5年ですね、5年以内、リースした後に、就農希望者がすべて、買い取るという方法です。で、まあ、先ほど言ったように大きな、初期投資とかかかりますんで、こういうリースをして5年後に、まあ、営農開始の時のですね、不安定な時期にいきなり、まあ、先ほど言ったように多額の、借金必要とせずですね、まあ、リースでこう5年やってってですね、まあ、あとそのリース料は、まあ、前払いの扱いとなるということになっております。まあ、この中でですね、まあ、大きなポイントはですね、この浜中町はですね、農業支援ということでこのリース料の半額助成をしております。大体年間ですね、400万から600万の、リース料 ですね、まあ、陸別の規模とちょっと違いますんで、これが数字的にどうかっていうことなんですけど、その半額を、5年間、補助するっていうことですね。ということはですね、5年間で400万にして200万ということはですね、まあ筋上ですけど、1000万前後の、まあ、収入ですねを、まあ、蓄えて、まあ、考え方としてです、数字上の上なので考え方として1000万その、まあ、蓄えてってあれなんですけど、要するに最初のやる初期投資のところをリースでやって、まあ、1000万その部分補助をもらって、そして5年からは、まあ、新規収納っていうか、まあ、自立してやっていくという、方法ですね。まあ、今回いろいろこの2つこのやり方と、あともう一つはですね、まあ、クラスター事業等々ですね、半額の新規でやる方法だと思うんですけど、半額助成をもらって、じゃああとはどういうふうにしましょうかっていうことなんですけど、まあ、第三セクターなり、まあ、町なり、管理が市町村、農協協同組合、第三セクター、公共性の高い組織の運営したいというやり方があります。今回ですね、農協で、混乱したときにですね、先ほど言った、まあ、クラスター事業で、まあ、半額助成、残り半分は町が主体となってですね、まあ、例えば、過疎債などを使って町が 運営してはという要望がありました。こういう、まあ、考え方と、先ほど町長が、まあ、説明した町営のですね、まあ、リース牧場というかの、まあ、検討と、ここがまたマッチングするかどうかということなんですけど、この辺についての考え方を伺いたいと思います。
委員長。
野尻町長。
はい。まあ、議員おっしゃる浜中町、まあ、私もあの話を伺っていろいろ調べさせてもらって、その知識は あったんですが、やっぱりいろんなあの形態があって、今盛んにどれがうちの町に合ってるのか、でどうすれば一番喜んでいただけるのか、そういったものをやっぱり考えていく必要があるなということを思ってます。それとあの農業形態もいろいろありまして、まあ大きいとこもあるし、一人で二人でやって事業形態あの大きくしたくないという経営者もおりますし、そこら辺のこともやっぱりいろいろ頭の中に入れていきながらやっぱりやっていかなきゃならんなと、そんなふうに思っております。それとあの、まあ、JA さんともあの、まあ、連絡密にして、やっておりますが、この前先ほどは議会の所管事務所だで、行ったということで、ちらちらとしたメモは私も見たつもりなんですが、JA の方とも今の話につきましてはまだいろんなことは話し合いしてるんですが、具体的なことをどうしようということは言ってません。そこら辺もあの私の先ほど最初に言った、いろいろ調査してそこら辺も踏まえて、それからあの結論を、まあ、主体がどこになるとかね、そういうものを含めて、考えていきたいなというふうに思ってます。
4番本田議員。
あのですね、あの、まあ、その通りだと思います。あの、まあ、今回こう所管事務調査してこうだったからこういうふうにした方がいいとかっていう考えっていうのは、まあ、考えっていうのはないって言ったら失礼なんですけど、一つのいろんなこうアイデアの中からどれをどうして陸別に合わせてやっていくのかなという、まあさまざまな町の事例があったり、ただこの浜中城はなるほどなと思いながら、まあこれは規模がまた違うことですし、陸別にどうやって今町長おっしゃったように合うかっていうことなんですけど、まあ一つのまあヒントになっていって、こうこれからまあ後継者等々ですねとか新規収納とか人口減対策について、まあ本当に一人でも二人でもですね陸別に来ていただけるためにはどうなのかなということをやっていくのがまあ一番なのかなと思います。まあこの辺の問題はですね、まあ議会も所管事務調査で行って、まあ一回 きりのところでどうだこうだっていうのもあれなので、またさまざまな角度で検討をしていったりとか、まあ、町長もですね、まあ、密にということなので、煮詰めていってどこにたどり着くのが一番いいのかっていうのはやはり、まあ、お金の問題もありますしさまざまなことがあると思うんで、ぜひですね、検討していただきたいなと思います。そこでですね、まあ、プラットですね、駅前の、プラットが始まりまして、まあ、2ヶ月半が、まあ、経とうとしております。町長もまあ役員にいて全てのいろんな苦労の部分でたどり着いてどういうことでこういうふうになったっていうのは一番よく、お分かりのところかなと思います。私はですね、ここ数ヶ月、まあ、その前からさまざまな準備期間とか等々見てまして、まあ、前金沢町長の時にも、一般質問でも言わせていただきましたが、陸別のやはり、まあ、象徴というかですね、そしていろんな町のモデルケースになるのではないかなと思っておりました。そして2ヶ月半経ちまして、やはりですね、賑やかさとか、やっぱり町の中心は駅前なのかなということを、まあ、改めてですね実感したところであります。あの中には、お寿司屋さん、そして居酒屋さん、薬局、そして同僚議員もやってますカフェ、そして整骨ですね、で、まあ、国保の補正も、行われましたが、これは逆にですね、まあ、様々なことは言われます。国保がどうだとかっていう町民の方たちもいますが、私自身はやはり、逆のことで嬉しい、流行ってるっていうことの、まあ、補正なので、まあ、嬉しい響きなのかなと思います。まあ、今後ですね、さまざまな、まあ、町もですね支援とか、いろんなことを考えているとは思いますが、まあ、ここも率直にですね、この今の2ヶ月半のこのプラット始まりまして、町長の、まあ、感想なり、これからの思いなりをまずお聞かせ願いたいなと思います。
はい、議長。
野尻町長。
はい。2ヶ月半、経ちました、まあ、プラットについてですが、まあ、当初心配してたことがいざやってみたら払拭されたと。まあ、生態に関しては今3名で先生がやってるらしいんですが、患者さんがあまりに多くて自分らの手が痛くて頼まんけだなんていうような、それぐらい冗談の話も出るぐらい忙しい感じで、まあ、この間国保の補正していただいたんですが、私も同じく嬉しく思ってます。それだけ、お年寄りもたくさん行ってる姿見てますし、お年寄りだけじゃなくてスポーツやってるような若い子どもたちも通って、それでおじいちゃんおばあちゃん歩いてる時に、いや、ああいう素晴らしいもの作ってくれてありがとうなんて私に挨拶してくれるぐらい、皆さん喜んで、やられてる姿を見てまして、すごくありがたいなと思ってますし、それが各種2階はお寿司屋さんだったり居酒屋さんだったり、下は薬屋さん、あとは今の整体と、あと同僚議員の森となど、それぞれ相乗効果が出てるのかなと。生態なんか町外からも今たくさん人が見えてます。そして、終わって食事に2階に行ったり、喫茶でコーヒーをしたら飲んでいこうかと、そういったこともありますし、私も前職は商工関係でしたんで、逆に姿を見て学ぶべきことがたくさんあるなと、需要ってたくさんあるんだなと、自分らの努力ってまだまだすることがたくさんあるっていうのを改めて気づかされた思いです。ですから、まあ、そこら辺、商工会さんも一生懸命やってますし、町もプラットに関しては、まあ、各首長さんにも、いや、ぜひ行って見てみたいって言ってるのもありますし、ここのとこ、そういう内容、プラットの内容を教えてくださいと、まあ、商工会の方にもたくさん言ってるはずですし、町の方にも各町村道外の方からもそういう問い合わせが来ている状態です。大変 嬉しく思っております。
4番本田議員、
はい、今長女も触れましたが、これからきっとですね、モデルケースということで、さまざまな、町村からですね、陸別にやってくると思います。きっと、まあ、商工会が対応したりとか、いろんな部分になってくると思うんですけど、そういう時に一番大事なのは、やはり、まあ、町を挙げてじゃないですけど、まあ、商工会との連携が、必要だとは思うんですけど、そういう部分に関して、やはり連携を取っていって、まあ、町職員も一緒に、まあ、対応するのかということになっていくとは思うんですけど、そういう考えというのはございますか。
議長、
野尻町長、
はい、その必要性だと思うんですよね。ですから、まあ、それが今できるともできないとも言えないんですが、基本的には一生懸命やるものにはできることは一生懸命協力していきたいと、そんなふうに思っています。まあ、商工会さん一生懸命やってるんで、そこら辺はやっぱりバックアップしていかんけならんなと、それは間違いなく思っております。
4番本田議員、
ぜひですね、いろんなところに、まあ、今度、視察、今までもですね行って、そこのやはりどういうふうに対応してくれたかなとか、いろんなところがそこの町の顔に、まあ、道の駅が、まあ、顔になってみたりとか、そこの一つ対応で陸別がこういうふうに見られてしまうとか、いろんなことに発展なっていっちゃうっていう、まあ、マイナスな面なんですけど、ならないように、やはりその一つのことだけでいい町だねっていうところに行く、きっとこのプラット一つ取ってもですね、その中の運営をどのこのより発信していく中の一つの方法だと思うんです。でぜひですね、まあ、密に連携は取っていると思いますが、よろしくお願いしたいなと思います。今のプラットはですね、さまざまな、まあ、アンケートのもとにですね、薬局がないとか、まあ、水車さんがないとか、いろんな部分の中に、そして町にその中心でこう日曜日をどうしたらいいとか、いろんな部分の中に今があると思います。しかしながらですね、今後ちょっとここからは一問だけマイナスな面の町長の考えを伺いたいんですけど、まあ、5年10年とかっていう言い方で先々をとかっていうのはあれなんですけど、まず見えてることがですね、さまざまな、まあ、事業所ですねの中の、後継者の問題とかですね、まあ、後継者の問題で後継者いるとかっていうところは、またそこはそこの苦労があると思うんですけど、これから今の代で終わってしまうとか、特に焦点とかですね、これからやはりこう見ててもですね、あと何年かでとか、こういうふうなことはさまざま把握しているところだと思うんですが、町長の今のこれからの陸別町の、まあ、近所のスーパーがなくなったり、ひしひしとですね、やはり産前に来ても大丈夫だろうとか、元気があれば大丈夫だろうっていうところもあるんですけど、物理的にですね、そういうことが起きてって、これからやはり、まあ、後継者等々の問題でですね、閉めざるを得ないような状況になって、空き店舗等々が出てくるんですから、この辺の、まあ、考えについて、どう思われますか。
議長、
野尻町長、
はい、まあ、商店街、私はやっぱり町の顔だと、そういうふうに昔から思ってますし、今でもそれは変わんないんでありますが、商店街の弱いところっていうのは、やっぱりどうしても人口に影響されて、それで食べていけるかっていうことがやっぱり問題になってくるんですが、後継者がいなければどうしてもやっぱり店は畳まんけならんと、そういった場合、まあ、いろんなことは考えてるんですが、まあ、その店を生かして誰かよそから来てもらって、そこで商売をやってもらうとか、まあ、それも交流人口の一つでもありますし、そういったことをやっぱり積極的に考えたり、そういうことをやっぱりやってるんだよっていう、やっぱり町だけでなくて、それは商工会も一丸となって、で今の時代ですから、やっぱり町外にこうインターネットでもいいですから発信して、常に陸別は、まあ、イベントだけでなくてこういうこともやってるんだよ、してこういう状況なんだけどって、やっぱり世の中ってたくさんいろんな人がいまして、したら行ってみようかなという人も、まあ、これは本当の一例ですけど、 そんなふうに考えてます。まあ焦点なくなったら、車に乗ってる若い人は、いや車に乗って例えば店なくなっても買い物に行けるからいいとかなんとかって言っていることでは私はないと思ってますから、それもいろんな事例調査してます。スーパーなくなったら、自治会で運営しているようなところもありますし、そこら辺は知恵をみんなで出し合えば必ずクリアしていけると私はかように思ってます。でまたプラットがそういうふうにできましたんで、そこら辺でまたプラットの方もおごることなくですね、そしてまた今時期にまたもうちょっとしたらアンケートかなんか出して、やっぱり住民の皆さんの気持ちを少しでもやっぱり商工関係でもそれをやっぱり吸収して、それからやっぱりまた商店街づくりとかそっちの方にやっぱり結びつけていくことが大事なのかなと、そうかように思ってます。
4番本田議員。
はい、そこでですね、これから、先が見えるってことではないんですけど、物理的な問題とかさまざまなことで、商店が、本当に少なくなっていくのではないかなっていう不安がやはりあります。そこでですね、私はですね、小さな町だから、できる町づくりっていうことで自分でこう、今2期目になりましたが考えてやってるところの一つにですね、商工会との、話し合いとか、いろいろ個人情報の問題などあるかもしれませんが、小さな町だからできることの一つに、商売やってる事業所とか、さまざまなですね業種の方たちにですね、訪問するのかアンケートとかですね、今後どういうふうな、後継者問題一つとってもですね、どういうような形態でやっていくのかということをですね、伺いながら、例えばですね、後継者がいなくて商店を閉めます、5年後に閉めようと思ってるんだっていうところの、お店屋さんが例えば1軒あったとしたらですね、そこをここからはいろんなお金の問題とか何とかを抜きとしてですね、一つの案としてですね、お話ししたいんですけど、そういうところがあればですね、町が買い取るか、譲り受けるか何かをしてですね、そこをもし、食堂だとか何とかってあるんであれば、そこに、格安でですねやれる人を募集をかけるだとか、さまざまなそういう他の町ではですね考えつかないような、そういう発想のもとにですねやっていかなきゃ商店がなくなる、でもそれで入ったからってじゃあ10年20年やれる人たちが来るのかということになるんですけど、例えばこれから退職した人がそういうものが得意な人がいたりとか、そういう人を、月1万円だとかそういうもので貸し付けて、そこで3年でも5年でも少しでも長くですねいきなりシャッター閉まるのではなく、そういう、ことをやれないかとか、そういうのを超独自にですね、商売に対して補助金を出すっていうのはなかなか難しいことなんですけど、独自の政策でそういうものを考えて、なるべくですねその加速しないようにフォローしていく、そのためにはですね密なその業者とですね、商工会と連携にはなりますが、町も情報の共有をしてやっていってはどうかなと思うんですが、町長の考えいかがですか。
議長、
野尻町長。
はい、ちなみに商工関係だけで言えば、ちょっと私もデータ調べたのがあるんですが、議員ご存知のように商業部会、工業部会、サービス部会で、今はあと農業の方の部会もありまして、今の話の中では、商業部会、これは18事業所あります。で後継者がおられるところは4事業所です。であとはサービス部会、これは28事業所がありまして、後継者のあるところは3事業所。そしたら先がある程度こう見えて、寂しいですけど見えてきます。それで私も先ほど言いました、後継者いなくて辞めなきゃならんといったときはどこかからこう入ってもらうとかって言ったのは、まさしく議員今お話しあったことを頭に入れてのことなんですが、そのためにもやはり 今の状況っていうのを、まあ、聞き取り調査なり、まあ、それは商工会さんの方ともいつも連携密にしておりますんで、そこら辺は商工会さんの方に、聞き取り調査して後のどういうふうにしていきたいか、そういう聞き取りやって現状をまず知ると、現状を知らないでいろんな予定も立てれませんので、まずはそこからやっていかなければならないなと、まあ、いずれにしても商工会の方とは連携密にしていかなければならないとかように思っております。
4番本田議員。
今 の町長のデータ通りで、今後ですね、その後継者という問題になるといきなり陸別 その、まあ、商店、まあ、商業部会とかサービス部会とかこういろいろありますが、ぎゅって縮まっちゃうんだなっていうのを、まあ、よく町民の不安の中から、まあ、僕も商売やってますし、どのようにして、まあ、後継者を育ててつなげてって、じゃあその職種が本当に大丈夫なのかっていうところになってみたりとか、いろんな部分でやってる人はやってる人でいろんな考えがあっていくと思うんですよね。で、まあ、そこに、まあ、プラットはですね、まあ、補助金を、商売に補助金をっていうことだったんですけど、あれはまあウルトラシーじゃないんですけど、経済産業省と町都で建てて、そこにテナントを入るという、これ普通商売のところに補助金入れるっていうのはなかなかできないことで、これはいろんな考えの中に店舗が新しくなって、そして、そこでまた商売ができてっていう一つが、それで僕はやっぱり象徴なりモデルケースではないかなと思っております。で、まあ、ちょっと話がそれますが、いろんな職種があっても、まあ、募集かけて、行ってもですね、じゃあ働く人がなかなか来てくれない、まあ、いろんな看護師の問題があったりとか、いろんなこう問題があります。で、今人口減ってこう言って、またここでちょっと矛盾した質問になるかもしれないんですけど、こうなってるんですけど働く人が来てくれないっていう、こう今の負のスパイラルじゃないですけど、こう起きてますよね。じゃあどうして来ないんだとか、いろんなことになってった時にですね、やはり僕のまず一つの考え方にですね、町の、景観ですね、景観で、これはちょっと、まあ、先ほど浜中町のまたいろいろこうやってて面白い町だなって、先ほど終わったところにですね、まあ、ルパンですね、漫画のルパンを中心にですね、町並みの景観ですね、楽しい町づくりというかですね、町になってるんですよね。バスをルパンの絵でラッピングしたりとかですね、ハイヤーもラッピングされてこう町を走っております。陸別町もですね、給食の配送車にしばれくんのマークがついてるだけでですね、それが走ってるとですね、 なぜか、笑顔になるというか、そういう車が走ってるということで、こう子どもたちの反応が良かったりですね、すごい可愛い車がとかこう来たらですね、そういう感想を聞いております。何でもですね、先ほどから、まあ、昨日質疑でも言いましたが、費用対効果がどうだこうだっていうことは、これは基本にあるとこなんですけど、僕自身そういう費用対効果とかの前にですね、陸別町もその39があれば、じゃあラッピングしたから、じゃあ人がどうだとか、それに対してバスにたくさん乗るのかどうのこうのっていう問題じゃなくて、やはり国道、足の方面から来た時に、歩道にやっぱりプランターで花をこう並べるだとか、街がきれいになっていって楽しい街づくりしてるねっていうところから、やはりもしかしたら働き手が来たりとか、そういう発想も一つこの人口減の中にですね必要なのではないかなと、こういう角度も必要なのではないかなと思うんですけど、町長の考えいかがですか。
野尻町長。はい、
ですね、まあ、町づくりっていうのは、まあ、私も民間にいて長らく関わってきて、いたんですが、まあ、確かに今まあ、ちょっと前後するんですが、その担い手不足っていうのはもう間違いない、それはもう問題で、あるんですが、あまり私は先ほども言いましたように悲観してないです。例えば人だ人材だって先ほど言いましたけど、例えばしばれがもう35回ですか今度、その間最初は陸別町って本州に行って陸別町って どこだいって聞かれて答えようがなかったですね。で、陸別町は、いや隣松山市あるって知ってるかい、松山市ある阿蘇町で、その横車で30分ぐらいのところにうちの町があるんだよ、そんなことしかできなくて寂しい思いから始まったんですが、今そんだけやってきて、本州に行っても陸別町って言ったら、あ寒い町だねって必ず、まあ、8割9割言ったら多いかもしれませんが、8割方答えてくれます。まあそうやってやっぱり物事って続けることにやっぱり意味があって、それで、今では、あるメーカーが陸別に適したエアコンの宣伝をやってくれたり、やっぱり継続っていうのはやっぱり力だなと、まあこれはあの一つの、あの事例なんですが、やっぱり、いろんなことで町どうしていくかっていう、活気のある町にするっていうのは重要なことですし、あのその町の先ほど議員話していたことやなんかも、参考にして、あのご意見として本当に受けたまわらしておきたいなというふうに思います。
あと一問で終わりますけど、
本田議員、あ
一問で終わります。
あそうですか、はい、じゃあ
それで以上で、
はい、4番本田議員
いいですか、すいません、
はいどうぞ、
すいません皆さん、お昼 の一問ですいません、まあ、まとめということでですね、もう一問なんですが、まあ、いろんな角度でこれからもですね、まちづくりの中に、まあ、教育の面だとかさまざまな、本当にこれをやったから人口が増えるとかそういうものってなかなか見つからなくて、本当に時間かかることだと思うんですよ。でぜひですね、先ほどのまあラッピングバスだとかですね、ラッピング列車、まあ、列車になってるんですけど、ハイヤーとかですね、そんなことでこう街をですね、この、まあ、スリーナインでもしばれくんでもなんですけど、なんかそんな発想で街がちょっとこう明るくなるようなことってきっと必要だと思うんですよね。しばれの街で来ても、あの駅に行くと、あの書いてあるけど、ここにそういうマークとかダーってこう並んでるものがなくて、なかなかわからない日本一の縛れる街とか、そういうので国道の縁だけでもいいんですけど、そういう景観をぜひですね、よく町外の人にから来るときに言われることなんで、やってほしいなと思います。もう一問ですね、ぜひあのいろんな政策をして、まあ今回初めて、野次長となって、私も2期目になって初めての一般質問でございます。これからまあ1期4年をこう街づくりしていく中にですね、一つだけっていうか、これ当たり前のことなんですけど、さまざまな政策をやったり、補助金とか入ったり、いろんなことになってもですね、やるのは、まあ、人です。で本当に正直者がバカを見ないっていうのは当たり前のことなんですけど、その中でやっぱりきちっと、まあ、やる気のある人、そういうものもですねきちっと、見定めてですね、まちづくりの中でこう予算付け等々、やっぱり人を見る目っていうか、さまざまそういう部分を一番大事だと思うんですよ。人づくりっていうことはやっぱり人を見てきちっとやってって、そこにお金がついて、だからって失敗したからどうだとかっていうところをつっついたりするような僕自身のスタンスではありません。ただ成功しなきゃいけないっていう部分のものも責任はあると思うんですけど、必ずそういう部分に達したようなまちづくりをしてほしいと思いますということで、最後の質問にさせていただきます。
議長、
野次町長、
はい、よく私も聞くことなんですが、町外から陸別に来た人の中で、まあこれはだいぶごますってんのかなと思うこともあるんですが、陸別ってすごくきれいな町だよね、カンカン一つ落ちてないし、でそういうお褒めをいただいていることも事実でありますし、私の掲げている小さくても清らかで輝きのある町と、それに向けてあの一生懸命やっていきたいと思っているんですが、まあ行政って私就任した時から思っているんですけど、まあ今やらんきゃならんことっていうのもたくさんあります。でただそればっかりに目を、まあもちろん大事でそれをやらんという意味ではなくて、そればっかりに目を向けるんでなくて、次は中期的なこと、そして、後の長期的なこと、それを含めてやっぱり頭の中でいろいろ考えながら今考えているんで、そこら辺また皆さんのあのご知恵を拝借しながら、 本当に住んでずっと住み続けていられる、住み続けたいなと言われる町にしていくよう努力していきますので、これからよろしくご協力いただければありがたいと思います。以上です。